今回は CTA 上級編、ステップメールの設定ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。はい、では始めましょう。まず本パートのゴールですね。どこに向かって作業を進めていくのかと言いますと、これです。見込み客を顧客に変えるステップメールを作成、実践するということ、ここに向かってやっていきますよということですね。これは明確に覚えておいてください。そしてなんでこのステップメールの設定作成をやった方がいいかという理由なんですけども、大きく2つあります。1つ目が見込み客に必要性と価値観の育成を行うためということですね。ステップメールを読んでくれる人っていうのは、無料プレゼント、無料オファーに登録してくれてる人っていうのが基本になります。ということは、その人たちってあなたの商品、サービス、人、会社、業界に興味持ってるわけですよね。で、ところがこの興味を持ってるだけでは買ってくれないんですね。何が必要かっていうと、やっぱり育成必要ですよとかね、欲しいですよねとか、こういう価値観なんですよっていうことを教育、育成をしていかないと、なかなか購入までにはつながらないんです。で、重要なその役割を果たすのがこのステップメールですよということになっていきます。で、無料オファーを使ってもらって有料商品サービスの販売につなげる仕組みを作るためということですね。無料オファー登録してくれて購入につながるこの間がありますよね。この重要なこの間のパイプ役を担うのがこのステップメールということになります。なのでしっかり実践をしていきましょう。で、本パートの進め方、概要と詳細という順番で見ていきます。まず概要、大枠ですね。ステップメールテンプレートの使い方、そしてステップメールを実際に設定をしていく、こういうような流れで作業を進めていきますので、まず全体像を覚えておいてください。はい。で、続いて詳細ですね。ステップメールのテンプレートの使い方の方から見ていきます。はい。これは何をやるかというと、ステップメールテンプレートの使い方を習得していただきます。順番というのが大切なんですよね。ステップメールには何をどういう順番で送るのかって大切なんで、このテンプレートっていうのをご用意しています。その使い方を習得していただくと。で、その他ステップメールっていうものを取り組んでいくとね、いろんな考えが浮かんでいくと思うので、その他関連する作業ってね、行っていきます。はい。まずはこのテンプレートを使っていくっていうところがね、スタート地点になっていきます。はい。そして次、ステップメールの設定っていうことなんですけども、これはツールを使ってステップメールを設定していきます。で、これ大切なのは、実際に自分で登録をして動作を確認するってこと。これは、オンラインのマーケティング、すべてにおいて大切です。やっぱり、ぶっつけ本番で、本当のお客さんが来た時に、不具合があったら、以降登録してもらえなかったり、会社の、顔を汚すことになってしまいますよね。なので、自分でテストで登録をして動作を確認する、ってことが必要になってきます。で、自己添削の仕方、これ自分で改善するためのチェックポイントということで、私たちは常にね、依存よりも自立ですよと。自分で運用できること、自分で判断できることが一番の近道だし、ずっとね、長期的に商売をやっていくんであれば、とても重要なことですよと。ということはお伝えさせていただいております。その上でってことなんですけども、自己添削の仕方、これを覚えておくと、今後ね、成果が出ないとか、あるいはもっと伸ばしたいっていう時に、自分の目で決断を下すことができるようになります。ので、こういったこともお伝えしていきます。で、その他、ステップメールの設定ってところ、細かいものも含めて関連する作業を行っていきます。で、今回の流れなんですけども、ステップメールの設定ですね。リード獲得ページってものがあると思いますね。で、ここから無料オファーにアクセスしてもらうというか、登録してもらうわけですよね。登録フォームを設置して、その登録フォームに登録をすると、無料オファーが手に入るっていう仕組みがあります。で、これ登録をすると、ここからですね、自動返信メールというのがまず来るわけですね。はい。で、もちろんサンクスページみたいなのが現れると。はい。登録ありがとうございますと。この流れは、オンラインマーケティング学んできている方であればわかると思います。で、そこからこういうふうにね、メールが何通かこう行くわけです。はい。この情報を順番に送るステップ配信、これがステップメールになってきます。だから今回はこの部分、このステップ配信、ここの部分の設定を作っていくってことをやっていきますんで、そのつもりで作業に入っていってください。このテンプレートを使えば、穴埋めするだけで商品サービスの購入につながるステップメールを書くことができます。こんにちは。スモールビジネス特化の学び屋、このはやです。今回は、ステップメール穴埋めテンプレートをより活用できるように、こちらで使い方の解説を行います。このテンプレートを使うことで、ステップメールが短時間で書けるようになります。そして、商品サービスの購入につながるメールの書き方、これがわかります。そして無料プレゼントをステップメールの時には配ると思うんですが、その無料プレゼントの満足度を上げながら有料商品も売れるようになる、こんなシナリオ、流れっていうのを作ることができます。 正しくテンプレートを使っていただくことで、このようなことができるようになります。ステップメールを実践していくときに、特に大切なことは、シナリオになります。どういう順番でメールを送っていくのかというシナリオですね。商品、サービスを販売するってなったときには、その読者が購入したくなるようなプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを理解した上で、メールをこちら側は配信していくと。いうことが大切になってきます。これをやらないと単なる売り込みのメールになってしまって読まれなくなってしまいますから、この過程、プロセスっていうのを大切にしていくということになります。で、そのプロセス、シナリオを実践していくための道具が今回のステップメール穴埋めテンプレートになります。今回のこちらのテンプレートには、どういう順番でメールを送っていくのかっていうのが全て体系化されていますので、ぜひご活用ください。ではここからテンプレートの具体的な使い方についてお伝えしていきます。ではここから実際にパソコン画面を通じてステップメール穴埋めテンプレートの使い方を解説していきます。まずは書き始める前にこちらでね、どういう使い方をするのかっていうのを確認してからやっていってください。はい。で、いきなりメールを書いていただいてもいいんですが、まず目的を考えなければいけないので、悩み、願望、無料オファー、有料商品というものが記載されています。これは何かというと、上ですね、一番上からいくと、どんな悩みを持っていて、どんな願望を持っている人が、このステップメールを読んで、もっと言うと、この無料オファー、無料プレゼントに登録をするのか、ここを考える必要があります。当然、この無料プレゼント、無料オファーに登録してもらって、メールを読んでもらって、次の商品サービスを買ってもらうという目的があるはずなんですね。なので最初からこの流れ、シナリオというのを確認しておくということですね。まあ、ステップメールのシナリオも大事なんですが、ご自身の商品サービスがどう売っていくのか、流れていくのかっていうシナリオも大切になります。はい。なのでここを記載してくださいということですね。まあ、どういう悩み、課題がある人が無料オファー、プレゼントに登録するのか、ステップメールを読むんでしょうか。で、その人はその悩みの裏返しとしてどんな願望理想を持ってるんでしょうか。はい。ということですね。まあ、例えば、ウェブから集客ができないという悩みがあって、で、裏返しとしてはウェブから安定的に集客したいとかね、はい、いうこの反対のね、感情があると思うんです。それを書いていくと、まあ、英語が話せない、ね、言葉に詰まってしまう、そこからまあペラペラ日常会話が話せるようになるっていう、このコントラストがありますよね。それを書いておくというんです。それはまず一つ目です。そして無料オファー、無料プレゼントなんて言いますが、これはまあ言葉の通りで、何か無料で差し上げて、でそれを登録してもらう、ダウンロードしてもらうっていうところで、見込み客のメールアドレス、連絡先を獲得するためのこれ仕掛けですね。はい、それを置いておくと。で、ただ無料であればいいかというと、そういうことではなくて、ちゃんと質ですね、満足度を上げておかないと次のこの有料商品につながっていかないので、しっかり設計しておく必要があります。価値のあるもの、まずお客さん、見込み客が欲しいと思うもの、それを無料オファーに決めておきます。で、それを登録してくれた、ダウンロードしてくれた、請求してくれたっていう人が次に向かう先がこのフロントエンド商品ですよね。まあ、低価格で手の出しやすいものっていうものがフロントエンドになります。まず買ってほしいものということですね。まあ、飲食店であれば分かりやすく言うとランチですよね。ディナーが本当に来てほしいバックエンドだとしたら、まず来てほしいのがランチとかね、治療院の方であれば、まず来てほしいのがお試し施術。で、その後、なんか回数券とか、通い続けてもらう仕組みですね。コンサルタントとかコーチの方であれば、まずフロントエンドは勉強会とかセミナーとか、で、バックエンドがコンサル契約とか、講座とか、そういうものになってきますよね。まあ、そういうものを入れておくと。まず来てほしいもので、通い続けてもらいたいものだったり、本当に売りたい高単価の商品とかが有料商品のバックエンドになります。はい。その違いは OK でしょうか。で、そうしたらここが決めてからメールの本編に入っていきます。はい。ざっと流れを説明していきますね。まず、ゼロって書いてありますね。これ、ゼロ通目ということになります。はい。ゼロ通目というのは何かというと、自動返信メールと言われるもの。つまり、この無料オファーを登録してくれた人に、その登録直後にすぐ送られるものですね。これも、ステップメールっていうのは、自動配信の設定をしてあるので、無料プレゼントが登録されるたびに手動で送る必要はありません。登録されるたびに自動で送られるもの。登録直後に送られるもの。これがゼロ通目になります。で、メールのタイトルって書いてありますね。メールのタイトルはまあ、こういうふうに作文で作ってみてください。無料オファーの名前があると思うので、無料プレゼントの名前を入れて登録ありがとうございます。ということですね。で、このゼロ、お礼、興味、
行動って書いてありますけども、これ何かっていうと、まあ、やることですね。02目では何をやったらいいのかっていうのがここに書いてあります。はい。まあ、そういう意味だと思ってください。これから02目、1通目、2通目、3通目って続いていきますけれども、この0、数字の横にこう書いてある、お礼、興味、行動とかこういう要素っていうのは、このメールの中でやること、役割っていうことですね。はい。これ共通ですので覚えておいてください。はい。で、メールのタイトルを書いてくださいっていうのがあるので、タイトルを書くと。で、そして、いよいよ内容ですね。はい。0通目はどういうふうに書いていったらいいかというと、穴埋め形式になっているので簡単です。穴を埋めていってください。こんにちは、肩書き、名前ですと。はい。これは肩書きと名前、会社名、名前ですね。あるいは個人がブランドになっている方は個人でもいいかもしれませんね。はい。で、この度は無料オファー名、無料のプレゼント、名前ですね。に登録いただきありがとうございます。無料オファーでは内容についてお伝えします。まあ、こういうことが学べますよとか、こういうことが知れますよ、手に入りますよってことを伝えておくと。で、さらに、無料オファー名を活用することで、ベネフィット。これは内容っていうのは、まあ、事実に基づいて、まあ、入っている、まあ、スペックだったりとかね、その特徴を書いていくんですね、内容は。で、こっちのベネフィットっていうのは、得られることですね。手に入りますってこう書いてありますよね。なので、この無料プレゼントを活用することで、どんなベネフィットがあるのか、利益ってものを書かなければいけません。はい、一応これ、箇条書きでこう書いてありますけども、まあ、数はお任せします。最低でも3つぐらいあると、この文章の見た目的にもそうですし、価値が伝わりやすいはずです。なんでまあ、3つ以上はね、やっておくということですね。で、無料オファー名は以下よりご確認くださいということで、無料オファーの URL。まあ、例えば動画のなのであれば、この動画のページに飛べる URL ですね。あるいは PDF なのであれば、ダウンロードできる URL。無料プレゼントに関する URL をここに配置すると。で、また、フロントエンド商品名、ね、フロントエンドの名前ですね。次に売りたいものの募集も行っております。フロントエンドでは内容を提供しています。で、悩み願望という方は、ぜひご確認くださいと。まあ、ここで、無料版の段階で決めているものもあると思うんですけども、まあ、これに近いものがね、お客さんの属性としては集まってくるんで、まあ、こういう悩みを持っている人は、このフロントエンド商品ですね、次の商品なんですけども、覗いてくださいみたいな感じですね。はい。ここで言っておくことで、あ、次、こういう商品あるんだっていうのを匂わせることができますんで、存在をね、まあ、予感させることができますんで、なるべく先に伝えておきましょうということです。で、今回の無料オファーにご登録いただく方だけの特別価格ですと。はい。で、期間、もしくは人数、限定でのご案内ですので、ご確認漏れがないようにご注意ください。特に、悩みという課題を抱えた方にお喜びいただいております。で、ランディングページの URL と。これ、ここの URL は、この無料オファーとは別ですよ。別です。フロントエンドの募集ページがランディングページっていうんですけども、このランディングページの URL、アドレスを書いておく。フロントエンド商品名の内容は以下の通りです。内容。まあ、こういうことが分かりますよとか、こういうことが得られますよ。まあ、内容をね、まあ、目次のようなものを書いておくと。あ、そういうのがあるんだなと、存在を、まあ、教えておくというかね、知ってもらっておくと。この機会にぜひお申し込みください。それではまたメールしますねと。ステップメールは後にも続いていきますので、まあ、またメールしますねという挨拶を入れておくということですね。これが0通目、自動返信の内容になりますので、まあ、まずは穴埋めをしていただいて、簡単に作れると思いますので、穴埋めしてみてください。はい。そしたら1通目ですね。0通目の1通目ですね。次に送られるものです。で、ここでは役割は、ベネフィット自己紹介ノウハウって書いてありますね。まあ、なんでこういったことを主に伝えておくと。これ役割ってことを意識してくださいってことなんですけども、この穴埋めテンプレートの中に各要素は入っていますんで、まずは真似していただければ安心ですね。で、メールタイトルも同じように、まあ、なるべくクリックされやすいもの、ね。そんな長くても読まれませんから、メールタイトル。まあ、この本文を書いてどういうことを伝えたかなっていうのをまとめてあげるだけでもいいので、まあ、クリックされるかなっていうのはね、開けられるかなっていうのは常に意識して書く必要はありますが、メールタイトルを決めておくということですね。はい。で、同じように穴埋めですと。ここは一緒ですね。こんにちは、肩書き、名前です。今回の無料オファーでは、ほにゃららをお伝えしています。まあ、内容です。ご確認がまだの方は、以下よりどうぞ。無料オファーの URL と。で、必ず、やっぱ無料オファーって、一回案内しただけでは、そこをページに飛んでもらえなかったり、ダウンロードしてもらえなかったり、見てもらえなかったりするんで、しつこくですね、つどつど繰り返し無料オファーここですよっていう案内はしましょう。無料オファーで大事なことは、使ってもらうってことなんですね。そして忘れられない。これが大事なんで、まずは、存在をこっちから出していく。で、思い出してもらう、使ってもらう、満足してもらうって流れなので、まず、無料オファーの URL。無料オファーを活用することで、ベネフィットが手に入ります。またベネフィットですね。で、こちらのメールを通して、無料オファーをより活用できるように、いくつかの重要なポイントについて解説していきます。はい。 ということで、まあ、このステップメールの役割は無料オファーをより活用できるようにするんですよ。無料オファーあってのものなんですよ。ってことを強調していくということですね。もちろん、フロントエンドを案内したいっていう、提供者側のね、気持ちはあるんですけども、大切なのは無料オファー、無料プレゼントを知ってもらって価値を感じてもらうということが大切になります。はい、ここまでよろしいでしょうか。で、現在私は、何という取り組みをしている、まあ、現在の仕事という取り組みをしています。今やっていることですね。はい、今の仕事を簡単に書く。で、私が現在この仕事をしているのは過去の経験をしたからなんです。まず現在これやってますよ。なぜなら過去にこういう経験があったからなんですねっていう過去に話を戻していくと。で、その状況を作ったのがメインテーマ、キーメッセージなんです。まあ、今回のステップメール、無料プレゼント、あるいはフロントエンドでこう扱ってくるような、まあ、コアとなるメッセージというかノウハウとか、そういったものなんですね。ですね。まあ、ここが、セールスとかにつながっていく大切なテーマになってきますね。今回はその経験から得たエッセンスを余すことなくお伝えしようと思っています。それでは早速今回はノウハウ、お役立ち情報についてお伝えします。で、ここから情報提供というか価値提供に入っていく。まあ、ノウハウをここで伝えてあげるということですね。で、今回はホニャララについてお伝えしました。次回はホニャララについてお伝えします。それではまたメールします。というような締めになります。で、今回は何についてお伝えしましたというまとめ。で、次回はこういうことですよという予告。で、また次。あ、じゃあ次も読んでみたいなと思ってもらうので、予告も入れておきましょうということですね。はい。じゃあよろしいでしょうか。で、この1通目で、まあ難しくなってくるというか、考えるべきところはやっぱこのメインテーマ、キーメッセージでしょうね。はい。過去の経験したから今これやってますよっていう、この自己紹介のこの鉄板の流れがあるんですけども、これを書いていただいて、その気づきとか、大切なエッセンスに私は気づいたんですよってことを伝えたい。このキーメッセージは。それが商品、フロントエンドとかバックエンドとか、あるいはこの無料プレゼントとかにつながっていきますので、このメインテーマはご自身の強みとか USP とかに関連してくるテーマである必要はあります。そこは考えてみてください。はい、OK でしょうか。私たちで言えば、まあ、最低限に絞り込んだんですよとかね、その状況を作ったのが最低限という考え方なんです。あるいは実践という考え方なんですみたいなことを私たちはセミナーとかでもお伝えしてるんですけども、まあ、そういうメインテーマ、理念に近いものでもいいですね。これを書くと。で、ノウハウ、ここはご自身の専門分野ですので、まあ、あんまりね、一通のメールでボリュームがありすぎても読まれなくなっちゃうんで、まあ、コンパクトに1個ぐらいずつノウハウを紹介していくというような流れですね。はい。で、1通目終わりますと、フロントエンド案内文っていうのがありますよね。フロントエンド商品ってのことなんですけども、フロントエンド商品の案内文っていうのがあります。これは何かっていうと、HTML メールを使いましょうと、私たちは推奨しています。で、その HTML メールを使うと、こう、フッターみたいなね、見出しをつけられて、毎回毎回置いとけるようになるんですよ。見出しをつけて、フロントエンドの案内文を固定で置いておくっていう設定もね、できますんで、やっぱりメールを送った後に、つどつど、末尾に、こういうフロントエンド案内文があった方が、思い出してもらいやすいんですね。もちろん無料プレゼントの満足度も上げるんだけれども、フロントエンドをね、あ、こういうのそういえば案内してるんだなっていうのを思い出しやすいので、まあ、固定で配置しておくっていう意図でこれは書いてあります。これ以降のメール、これがたびたび登場していきますので、まあ、そういう意図なんだなということで、こちらは覚えておいてください。はい。そうしましたら2通目ですね。2通目でやることは先入観と先入観への反論ということになります。はい。で、メールタイトルを決めていただいて内容に行きます。内容ですね。これも一緒。こんにちは、肩書き名前です。悩みがありますねと。これを解決しようとする際に多くの人は先入観。こんなことを考えるかもしれません。要するにこれ先入観っていうのは相手の思い込んでいること、常識とか、そういったもの、よくやりがちなことですね。この悩みを解決しようと思った時によくやりがちなこと、常識のパターンみたいなものを書いてあげる。だからこれ考える必要がありますね。こういうことやりますよねと。しかしこれらのやり方は大きな問題があるんです。それはこういうことなんですという問題点をしっかり伝えてあげる。で、問題点を象徴するエピソードとか事例があれば追加でここに書いてあげるとかですね。これが問題なんですって言っても、あ、そうなんですねっていう、こう、諸手を挙げて無条件で信頼するわけではないので、問題点を象徴するようなエピソードとか事例っていうのを書いてあげると説得力が増しますね。この主張に対してね。はい。問題点ですよっていう主張に対して補足してあげると。で、実はこれらの課題を解決するのに必要なのは先入観じゃないんですと。さっき先入観よくやるよねって言ったけれども、これじゃないんですと。では何が大切か。それは反論なんです。で、ここでもさっきの自己紹介で言ったですね、この1通目で言ったこのメインテーマ、キーメッセージっていうのに近いものが出てくるのが理想ですね。ここはね、反論なんです。 まあ、シンプルに言うと A じゃなく B なんですよ、大切なのは、ということです。大切なのは A じゃなく B なんです。で、ここも主張なので理由をそれなりに説明していかなきゃいけないので理由を伝える、はい、っていうメッセージをこの1通目では伝えておくということですね。で、今回は同じように何々についてお伝えしました。次回は何々についてお伝えします。それではメールします、はい。こういうふうな締めになっていきます。この1通目では先入観じゃなくて反論なんだよってことを伝えたい。で、同じようにフロントエンド案内部は固定で置いておくと、はい。そして3通目、反論理由事例ノウハウっていうのが役割としてありますよと、はい。で、メールタイトルを決めていただいて、また同じように入っていきます。3通目ですね。こんにちは、片脇名前です。前回は先入観じゃなく反論が大切というお話をしました。これは簡単な復習です。忘れてしまっている方もいると思うので。なぜ先入観だとうまくいかないかというと、理由だからです。理由もね、さっきの振り返りですね。じゃあ何が大切か、反論でしたね。で、これ込み出しって書いてありますけども、まあ、これ四角とか三角でも何でもいいんですが、ここに込み出しタイトルを入れてあげて、例えばこんなお客さんがいました、私自身もそうでした、きちんと反論を実践するために何がポイントですっていうことを書いてあげる。これはまあ作文の通り書いていただいて、なんでこれ込み出し挟んでいるかというと、まあ見出しの2みたいな形で、まあ、メールタイトルはね、本編のタイトルなんですけども、こういう込み出しをちょこちょこ挟んでいくと読みやすくなるんですよね、はい。文章がすごく長くなっていく場合には、ところどころこう込み出し、小さなタイトルっていうのを四角とか三角とか、あるいはこういうですね、なんだろうな、こういうイコールみたいなのがつながったやつで作ってる人もいます。はい、要するに連続を防いで、こう間にね、休憩を入れる感じで込み出しを入れていきましょうねっていうイメージですね。まあ、読みやすくするために。で、反論の理由ってものがね、この3通目で言いたいので、反論の理由を伝えていくと。こんなお客さんいましたよとか、お客さんの事例とかね。私自身もそうだったんですよ。私の体験とかね。なので、反論が大事ですよってことを、ここでは強く伝えてるだけですね。で、込み出しまた挟んで、まあ、ノウハウってものがあれば、まあ、ノウハウを書いていただくと。いうことですね。で、上記については無料オファー名でも触れていますよって書いてありますが、無料オファーので渡しているものとか提供しているものの中でこのノウハウは書かれていますよってことを伝えています、はい。これつまり何が言いたいかというと、無料オファー見てくださいねとか、無料オファー活用してくださいねって言ってるんです。あくまでも無料オファーの満足度を上げて、ね、使ってもらうっていうのがこのステップメールの役割なんで、無料オファーで言ってますよね、ここもう一度見てください、確認しましたかっていうのを案に伝えてるわけですね。ここで新しいノウハウは出てこなくて大丈夫です。無料オファーとかで繰り返し伝えてることをここにねピックアップして書いてあげるということですね、はい。で、また無料オファーを思い出してもらうために URL で、次回は何々についてお伝えします、またメールしますというふうに締めていくということですね、はい。だんだん感覚つかめてきましたかね。この3通目ぐらいまでいくと、あ、こういう感じで書いていけばいいのねとつかめていくと思うんで、その調子でいきましょう、はい。そしたらフロントエンド案内部は同じように書いていただくと。で、4通目ノウハウ01って入ってきましたね、まあ、ここからは主にノウハウとか、まあ、価値提供をしていくというメールのタイトルですね。で、こんにちは、これ挨拶、今回はノウハウについてお伝えしますよと。で、込み出してこう区切ってあげるとか、ここからノウハウなんだなってのは分かりますんで、込み出して区切っていくと。で、込み出しは積極的に、1通目、0通目、1通目では特に使ってませんでしたけども、積極的に活用してみてください。まあ、区切るって意味ですね。区切っていくと、ブログとかも読みやすいですよね。まあ、そういう意味ですね。で、無料オファーでも触れていますので、ぜひ確認してくださいと。まあ、ノウハウ、ここのノウハウは新しいものじゃなくて、無料オファー名でも伝えていますので、確認しましょうねって。無料オファーに戻ってもらう。あ、そうなんだってまた確認してもらうって価値を伝え続けるってことですね。で、無料オファーの URL を配置していく。で、また予告、メールしますね。はい。で、またフロントエンドの案内が。はい。そして5通目。これもノウハウ02なんで、ここもノウハウです。価値提供になります。で、メールタイトル入れていただいて、挨拶。今回はノウハウについてお伝えします。同じ。で、込み出し。ここからノウハウ。で、4通目、5通目は一緒になってきましたね。はい。で、フロントエンドの案内。で、6通目も同じです。03ってあります。もう徹底的に情報提供、ギブをしているということ。ギブしながらも無料オファーを思い出してもらうっていうことをやってるわけですね。ひたすら。はい。4、5、6はノウハウ、ノウハウ、ノウハウというふうな、こちらテンプレートになっています。はい。そして7通目。いよいよ商品サービス案内文というのが、ここの役割になってきます。まあ7通目にこういったものを持ってくると。で、タイトルを入れて本文ですね。で、挨拶。今回はいよいよフロントエンドについてご案内します。悩み。このような悩みを抱えている方は最適なご案内になっていますので、ぜひご確認ください。なお、人数、期間、これどちらでもいいです。どっちもあってもいいと思いますけどね。 限定でのご案内になりますので、お早めに申し込みください。限定を入れるっていうのがポイントですね。いつでも大丈夫ですよだとね、なかなか行動しにくいので、期限だったりだとか制限をつけてあげるというふうな、まあ、マーケティングの鉄則ですね。はい、そして、フロントエンド商品名をここに書いていただいて、まあ、見出しのようにね、商品名をポッと書いてあげて、この商品は悩みを抱えるターゲットの方に向けてベネフィットを提供する商品です。なぜベネフィットが提供できるかというと、特徴があるからです。いうようなことですね。まあ、簡単にこれを埋めていただくと、最初、ガチガチに当てはめるとですね、まあ、ちょっと違和感のある文章になるかもしれませんが、まずは当てはめると。で、不要な部分は削ってあげたり、言葉を入れ替えたりしてあげればいいので、0、1が大変なんで、ね、まず1を作っちゃうっていう意味でこの作文をしてください。で、詳しくはこちらからでランニングページ。購入されたから、参加購入された方からは感想というこれもいただいています。で、過去にこれ買ってもらった方の感想があれば、ここに書いてください。この機会に全員お申し込みください。はい。ということですね。で、この7通目でやることは何かと言いますと、まあ、見てもらえばわかる通り、徹底的な売り込みですね。ノウハウだったりとか、他の要素ないんですよね。もうフロントエンド商品の存在を示して、こういうものが手に入りますよって言って、ぜひお申し込みくださいっていう。セールスに集中するのがこの7通目の内容になります。他のことはやらない。はい、なので、無料オファーの URL もこれ入ってませんよね。ランニングページ、フロントエンドの URL しか入ってません。行動、ゴールは一つに絞る。ってことですね。で、フロントエンドの案内文に関しては、これは7通目はね、がっつりここで案内しているので、不要と書いてありますね。ここは不要です。ということですね。はい。で、7通目までが終わりますと、だいたいステップメールの役割は終わったと、一旦考えておいて大丈夫です。無料プレゼントの価値提供をしつつ、フロントエンドを案内した。一旦一区切りですね。で、そこで終わるのかというと、そうではなくて、ここからですね、リマインドメールっていうのが入っていきます。はい、やっぱり一回案内しただけでは買ってくれません、ね。見てないって可能性もあるので、何度かリマインドしてあげるということで、ここからテンプレートはリマインドメールに入っていきます。はい、リマインドメール Q&A。例えばよくある質問、まあ、FAQ なんて呼ばれたりしますけども、こういったものを入れていくと。はい、でメールタイトル。まあ、よくある質問のよくと、その中でもベストなものをこのメールタイトルに入れてあげるといいですね。例えば、オンラインでの参加はできますかとかね。初心者なんですが大丈夫ですかとかね。そういうのを入れてあげる。はい。内容は入っていきますけれども、まあ、挨拶と。現在フロントエンドを案内しています。ランディングページの URL、ご覧になりましたかと。これでリマインドしてあげるということですね。で、今回は、フロントエンドの商品に関して、よくある質問がありますのでご紹介します。よくある質問、答え。よくある質問、答え。まあ、3つピックアップして書いておくと。で、このは、やっぱよくあるってことなので、よく聞く。よく聞かれる質問っていうのを選んで書いておく必要があります。よくある質問ってことは、読者の中にはそれ気になる人っていうのは少なからずいるので、先に言っておくと。いいんですね。質問あるんだけど質問したいなと思ってる人は大概質問しませんので、そんなアクティブな人いませんから、もうこっちからよくある質問を提供してあげると。いいんですね。はい。で、ランディングページの URL。で、次回は何についてってまた予告を入れると。はい。で、フロントエンド案内部は上記で案内しているため不要。これもね、もうここで案内してますから。これは不要になります。そして次。リマインドメール事例ストーリー01って書いてあります。これもリマインドメールの役割ですね。で、タイトルを入れてあげて、こんにちは。挨拶でフロントエンド商品を案内しています。また URL。はい、で、込み出しでね、なんかタイトル、小タイトルを挟んであげて、今回は〇〇さんの事例をご紹介します。ということで、過去にフロントエンド商品とか利用してくれた方の声とか、ストーリーがあれば、ここに挟んでいくということですね。で、ここにコンテンツを入れてあげると。で、同じですね。以下は同じです。はい。で、またね、フロントエンド商品を案内してるんで、このフロントエンド商品の案内は不要です。まあ、やってもいいんですけどね。つけといてもいいんですが、一応、ここで案内してるので、役割は達してるということですね。はい。で、リマインドメールの、また次ですね。事例ストーリー02。さっき01でしたが02。もう一個挟んでもいいんじゃないですか。ということで、タイトルを入れて、同じように。はい。こんなことですね。で、今回ちょっとね、この、内容は変わっていて、肩書き名前です。現在フロントエンド商品名を案内しています。で、ランニングページの URL。ここまでは一緒ですよね。で、今回はなぜ私たちがフロントエンドを提供しているのかについてお伝えします。で、提供する理由なんかを伝えていくということですね。また、小タイトル挟んで。で、以下は同じです。はい。まあ、これもストーリーですよね。なんで私たちがこの商品サービスを提供しているのか、その経緯をお伝えしますということはね、ここもストーリーが、商品とかその会社に関するストーリーっていうのが 語られるわけなんで、それを聞くと、あ、買ってみようかなってまた思いやすくなりますと、はい。なんでこういったものを入れています。はい。で、またリマインドメールっていうのが出てきまして、今度事例ストーリー03ってことで、またタイトル入れていただいて、はい、同じですね。で、これはお客さんの声を今度は書いているということで、さっきの事例とかストーリーとはちょっと違って、お客さんが実際言ってくれたこと、例えばインタビューした内容とか、お客さんが紙に書いてくれた感想なんかをこちらでご紹介すると。なので文章かもしれませんし、何か書いてもらった書類の PDF かもしれませんし、あるいは喋っている動画、インタビュー動画かもしれませんよね。で、ここにコンテンツを入れていくということですね。で、以下は同じです。はい。ということですね。で、ここリマインドメール、ポンポンポンと今やってきましたが、ここを新たに考えなきゃいけないのかっていうと、結構大変になりますよね。新たに考えるってなると。じゃあどうやったらいいかっていうと、ランディングページがあるわけです。さっきから案内しているこのフロントエンドのランディングページね。この中によくある質問とか、お客さんの事例、お客さんの声とか、自分自身のストーリーっていうのは入っているはずなんです。ちゃんとランディングページを作っていれば。まあ、そういう構成じゃないと、ランディングページっていうのはなかなかね、反応を得るのは難しいので。なので、そこから、そのまま持ってくるでいいです。例えばお客さんの声も、ランディングページにあるものから、そのまま使ってしまうということですね。提供する理由なんかも書いてあると思うんで、ランディングページからコピーしてきて、ちょっと体裁を整えて、ここに載せておくということですね。で、このリマインドメールのゴールは何かというと、もちろんメールを読んでもらいたいんですけども、ランディングページに誘導するということですからね。ランディングページに詳しく書いてあるんでって、常に URL をこれ、案内してますよね。ランディングページで読んでもらうのが一番いいんです。そこに申し込みボタンがあるわけなんで。まあ、そういうリマインドの役割だということで、ここはね、認識しておいてください。はい。ということで、8通目になりますね。7と8の間にリマインドメールがね、挟まっていましたが、この本数とかもお任せします。ただ、不安な方、どうやったらいいか分かんない方は、この本数でやってみてください。そして、登録のお礼まとめということで、いよいよ最後ですね。メールのタイトル入れていただいて、まあ挨拶して、この度は無料オファーに登録いただき、本当にありがとうございました。メールを読まれていない方もいらっしゃると思うので、簡単にここまでの内容をまとめます。で、ここでこういうことを今回、このメールではお伝えしてきましたっていう復習、内容のリフレインっていうものを行うというですね。1通目こういうこと言いましたね。2通目こういうこと言いましたねっていうふうに、箇条書きで書いていただいても結構です。で、またフロントエンド商品名についても多数のお申し込みをいただきました。ありがとうございます。少しでも興味ある方はぜひお早めに申し込みください。で、ランディングページの URL ですね。はい。で、また、明日からは通常のメールマガジンに移行します。メールマガジン名ではベネフィットについてお伝えしますので、楽しみにしていてください。で、フロントエンドの案内文で終了という。結構ね、説明してくると長く感じるかもしれませんが、これでステップメールは終了です。で、最後気になった方いると思うんで解説しておきますね。このメルマガのことが触れられているということです。大抵の場合、無料プレゼントを登録して、見込み客のメールアドレスを収集しましたら、そこで終わりじゃないですよね。送り続けていくっていうのが基本的なルールになります。ステップメールが、例えば7通とか10通とかで終わりました。そこから全く連絡しませんってなると、お客さんがどんどん薄くなってしまって忘れ去られてしまうので、必ず接触を保ちましょうと。その接触を保つのがメールマガジンというツールですよということになります。はい。だからメールマガっていうのは必ず続けて送っていくっていうのが理想的なんですね。なので、メールマガの予告をしていると。いきなりメールマガジンが送られてくると、なんだってなってしまうんですね。なので必ずステップメールを読み終わった人にはメールマガジンを送りますよという予告をしておくということですね。まあ、こっちの方が誠実だし、次につながりやすいということです。で、ただメールマガ送りますねじゃなくて、メールマガジンでは日頃こういうことを発信していますので、はい、楽しみにしててくださいねっていうと、そのメールマガジン自体を楽しみになっていただいて、で、読むのが習慣化されるっていうことが起きますので、まあ、そういうふうな、これも予告ですね、しておくと。はい。これが、ステップメールの穴埋めテンプレートになりますんで、まあ難しいこと考えず、それぞれのね、0通目、1通目とかの役割はこうやってありますけれども、まずは穴埋めでやってみてください。はい。ということで以上がステップメール穴埋めテンプレートの使い方になります。まずはそのまま当てはめてステップメールを完成させてみてください。主波理の主が最初は大事なので、まずはそのまま真似てみるということが大切になってきます。このテンプレートがあなたの商売繁盛のお役に立てれば幸いです。ぜひご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは今回はベンチマークのステップメールの設定方法を解説していきます。こちらの画面に行くには、オートメーションのオートメーションをクリックしてください。次に、このオートメーション作成をクリックします。はい、ステップメールになっているので、次へですね。オートメーション名ですね。これは管理画面上で自分がわかる名前をですね、入力してください。多くの場合は無料オファーの名前ですね。オファー名がここに入るかなと思います。まあ、概要ですね。無料オファー名のステップメールになりますと。ここも自由にですね。打ち込んでください。こちらに記載してあると管理者だけが見える部分となります。次にリストの選択ですね。該当のリストを選択してください。まあ、無料オファー用として作ってもですね。種類を選択。これはですね、ステップメール。顧客情報がリストに追加された日を基準としてメールを配信いたします。このままで OK ですね。はい。あとは、保存ボタンをクリック。まず1通目の作成をしていきます。メールの追加ですね。件名。ここは、この部屋、ご登録いただき、ありがとう、ございますと。配信時間ですね。1通目なんですぐに配信します。はい。トラッキングはこのままで OK です。保存をクリックします。はい。次に、次をクリックします。はい。すると、HTML メールの編集画面に移動します。ではですね、メールを配信しておくと、このように過去のメールの方に表示されますので、はい、これを使い回しましょう。すると時短できます。ただ、フッターの部分がですね、ちょっと編集の必要ありなので、コンテンツで、宛先、認証マークいらないですね。この登録情報、更新リンク以外は、チェックを外してしまってください。で、閉じるですね。はい、次に、テキスト形式のものも編集しておきましょう。これはメルマガ同様にですね、HTML メールの配信できる環境じゃない場合は自動的にテキストにしてくれます。まあ、1つ目の内容ですね。記入した上でこちらは編集しましょう。これも見出しであることがわかるように記号ですね。工夫して編集してもらえばと思います。まあ、基本的になんかリンクを配置するのであれば URL を配置ですね。はい。これは内容に合わせてなので、まあ、今回は割愛します。まあ、あとはですね、ここいらないので消します。ここから下がですね、署名欄になるようにですね。はい、このように区切り線を入れておきます。で、ここですね。保存をクリック。プレビューで見てみましょう。はい、大丈夫ですね。まあ、あとは内容に合わせて、この、まあ、書き出し文とか見出し文、本文ですね。こういったものを記載してください。ボタンもですね、これも内容に合わせてですね。いらない場合は消してください。はい、で、保存して、次へですね。はい、これで1通目の作成ができました。次に2通目の作成をします。メールの追加をクリックですね。はい。ここも、括弧、この早。まあ、これ2通目のタイトルですね。2通目のタイトルを入力。配信日は、1日ですね。1日おきに配信が行われます。 配信時間も自由に設定できます。例えば夜の9時を狙って配信したい場合は、このように設定できます。曜日は設定、はい、しなくていいですね。はい。で、次をクリックします。これも先ほど同じような編集ですね。過去のメールを使用しましょう。で、もちろん内容はですね、変えてください。で、フッターの部分がですね、ちょっとこの編集が必要ですね。ちょっといらない要素もあるので、コンテンツから登録情報変更リンクですね。以外を外してしまってください。で、保存ですね。次にテキストですね。これも同じように、見出しとの境目がわかるといいので、はい、まあ、ほとんどの方は HTML メールのこう受信できるような環境だとは思うんですが、念のためですね。なので、このテキストメールの場合は少しですね、画像とか配置できませんので、まあ、見出し本文というのがわかるように、しておいてください。こういう記号を使ってですね。で、保存。プレビューです。まあ、念のため確認ですね。はい。で、保存&次へ。ですね。内容も2通目のものにしてください。まあ、これを繰り返していくという感じですね。3通目以降は、このように、コピー、すればいいので、はい、3つ目のタイトルを入力。まあ、指定時間は自由に設定してください。はい。で、次へ。はい。これですね。ここはちょっとリセットされてしまうので、必ずですね。まあ念のためなんですが、テキスト形式のものも編集しておいてください。はい。で、保存の次ですね。まあ、この作業、ですね、必要な件数に応じてですね、編集していくっていう形になりますね。はい。まあ、ほとんどこのコピーですね。まあ、一つ目のものからコピーしてしまってもいいので、コピーをしていただくことでかなり効率的に作業ができると思います。まあ、ステップメールに関してはですね、何通が最適というのは特にないので、その件数に応じてですね、設定してください。で、最後にこのステップメールを稼働するをクリックしてください。で、稼働するですね。はい、今稼働中です。リストに対して登録があったら、一通目が走る。それ以降は1日おきに配信されるという設定になっていますね。停止する場合は、またこちらをクリックするだけです。まあ、とても簡単ですね。はい。あとは管理画面上でですね、再編集ができますので、またこの、オートメーションですね。はい。で、先ほどの画面に移動するにはこちらをクリックですね。はい。するとまた、内容の編集ができて、再編集ができて、これ編集、保存次ですね。はい、内容の再編集ができるので、これですね。まあ、再編集してみてください。はい。はい、それではステップメールの作成については以上になります。
はい、それでは今回はステップメールの自己添削のやり方、っていうものを解説していきたいと思います。まあ、ステップメールに関しては原則ですね、テンプレートに沿って記入していただければですね、そんなおかしいな方向にはいかないと思うんで、原則そのテンプレートに沿って記入されていれば OK っていうことですね。はい。まあ、ただ、このままだとちょっと、まあ、味気ない内容になってしまうので、まあ、二つ目のポイントとしましてこれですね。おかしなところにスペースがあったり、カッコですね。こう、穴埋め式になってると思うんですけど、まあ、こういう角度とか、こういう括弧とかですね。あ、こういうのは、この今、書いたやつですね。この括弧はなんか強調するために書くのはすごくいいんですけど、
例えばこういう括弧とかって、ここになんかこの内容を配置してくださいねっていう意味合いで、こういうのもですね、配置してるので、そうですね、なるべくというか絶対残さないようにしてください。残ってると、まあすごく、まあおかしいっていうのは分かって、まあなんとなく分かっていただけると思います。はい。あと変なところにスペースですね。なんかこう、時々なんかこんな感じで、ここにスペース必要ないのに入ってるっていう方がいたりするので、そういうのは、まあこれ文章の見た目の話になってきますけど、はい。こういうのが残っていなければ OK ですね。あと変なところにスペースがなければ原則 OK です。はい。ってな形になります。あと強いて言えば、なるべく具体的に記入するようにしましょう。これっていうのは、この、さっき言った通り、この記号のとか、このほにゃららの部分になんかこう、内容を当てはめてくださいねっていう感じで、原稿、テンプレートは用意してもらってると思うんですけど、ただですね、ここになんか単語だけ記入するでは不十分っていう形になります。単語というか、なんか、まあ、ありきたりな文章だとか、なんかそんな、そうね、まあそう、そんな感じで記入されている方が多いので、まあ、それだと不十分かなっていった形になります。まあ、例えば、この無料派では、ベネフィット、こういうベネフィットがありますの部分、原稿があったとして、このベネフィットの部分に穴埋めですね。まあ、するとして、このベネフィットの部分が、例えばランニングページが作れるようになります。みたいな、ちょっと味気ない文章だと、まあ、あまりこう、相手に、ターゲットの方に響かないっていう形になるので、まあ、2時間でパソコンが初心者の方でも、簡単にランニングページが作れるようになりますとかですね。それはできるようになりますみたいな、そういう文章をなるべく具体的にですね、書くといった形になります。まあ、例えば肩こりが解消します、改善しますとかだったら、まあ自宅、まあ仕事に支障が出るくらいの肩こりを、まあ自宅で簡単に、しかも手軽に手に入る方法で改善しますみたいな、ちょっと長くなってしまうんですけど、そんな感じでですね、ちょっと具体的に書いていただいた方が、まあ相手も気になるといった形になります。記憶に残ったりとかですね。はい。そんな感じで、まずは、そうですね。まずは、ステップメールも記入してみる。一回作ってみるっていうところが、最初の、なんか、最初のゴールというか、はい。だと思うんで、一回作ってみるっていう形でですね、設定してみるってとこまでやってみるに限ります。はい。まあ、あと、より良くするには、目的とか理念を伝えるっていう形になります。まあ、例えば、まあ、僕たちの場合になってしまいますが、自分でできるようになって自立してもらうために、ウェブ制作を、まあ、制作のやり方を教えたりとか、マーケティングのやり方を教えたりとかですね、っていう形になります。はい。そうなると、なんか例えば、こう、お客さん、クライアントさんを依存させてやろうとか、まあ、そんな感じで思ってる人に比べて、まあ自分でできるようになるため、かなり、いい投資ですよ、みたいな。はい。なんかそんな見せ方になります。まあ、あとは、その、共感してくる方が集まるっていう形ですね。はい。まあいい投資っていうのはちょっといい言い方ではないんですけど、まあそんな感じですね。理念とか目的を伝えることによって共感してくれる人が集まるので、なんかそういう、自分も商売がやりやすくなるっていう意味合い。あとは、まあ注目を、なんかこう、集めるとかですね。まあそういった意味合いでも、まあ他と違うなとかっていう感じで、はい。まあそんな感じで、より良くするには目的や理念を伝えるっていう形になります。基本的に、ステップメールっていうのは、ステップメールで売るっていうのを、なんていうか、重視しなくていいよっていうわけではないんですけど、ステップメールはメルマガの、まあ、布石だと考えていただいて、で、このステップメールでちょっと気になってもらって、あとはお話の内容でちょっと気になってもらってからのメルマガをずっと購読してもらう。で、その段階で、なんかいざそのタイミングだったら、ぜひお願いしたいっていうタイミングだったら、メルマガのセールスの中で買ってもらうっていうのが、結構定番だったりするので、まあ、ステップメールを重視するっていうよりかは、メルマガですね。の内容を重視するとかですね。
そんな感じで、まあ、こっちも重要じゃないっていうわけではないんですけど、そんな感じで考えていただければと思います。まずは、その見込み客を集めるっていう、段階なので、そこですごい買ってもらう。そこで即マネタイズするっていうよりかは、そのメルマガの布石っていうふうに考えてもらった方が、はい、まあ、こう書きやすく、少しハードルが下がるかなといった感じです。はい。というような感じで、自己添削の仕方は、これで以上になります。はい、それでは今回は、こちらのフォームの確認ですね、の補足としまして、まあ、ステップメールの設定が完了しましたら、こちらのフォームですね、また再度確認していただきたいので、まあ、動画を撮っています、はい。ステップメールはこちらですね、こちらの設定がすべて完了して、このステップメールを稼働する、これ必ず、クリックしていただいて、ボタンを押していただいて、で、その状態で、また再び、この登録フォームですね、これの動作確認をしてほしいので、はい。まあ、そういった内容になります。まず1点はですね、ウェルカムメールですね、テキストの方なんですけど、はい。これは、登録フォームの方で設定したものです。また別の動画で撮っていますので、そちらを、確認しておいてください。まあ、どういったものなのかと言いますと、こっちの方ですね、登録フォームでウェルカムメール設定したと思うんですけど、そっちの方になります。はい。まあ、このウェルカムメールですね。こちらがまず一発目来るのかどうかっていうところを確認してください。はい。まあ、登録し、自分のアドレスを入力して登録ですね。はい。で、次に、このページが表示されるのかどうかを確認してください。サンクスページですね。サンクスページっていうのは、まあ、ここで設定したものになります。ページ設定ですね。で、次に、ステップメールの1通目が来るのかどうかですね、を確認してください。ステップメールは、ここで設定したこの1通目ですね。あとは、この、1日おきにですね、配信されますので、はい、そのように確認してみてください。はい。まあ、こんな感じのメールが来ますね。ステップメールの場合は HTML メールになりますね。こんな感じのメールが届きます。はい、まあ、なので、まあ、このお礼が、この2通山、2通いっちゃう形になるんですけど、ただこの HTML メールっていうのはタイムラグがありますので、このウェルカムメールの方でも送ってるっていう形になります。はい、なので、テキストでも行って、この HTML でも改めて送るっていう感じになりますね。はい。まあ、以上が確認してほしいことになります。はい。まあ、三つですね。まとめますと三つありまして、まあ、一個がこの登録フォームの方で設置したウェルカムメールですね。テキストの方が配信されるのかどうかですね。これなんで設定しているのかと言いますと、HTML メールが若干タイムラグがあるからですね、はい。すぐに行かない可能性があるので、これも念のため設定しています。次に、この自分のアドレスを入力してもらって、ボタンを押して、このページが封鎖されるのかどうかですね。それはこのページ設定の方のカスタム登録完了ページ。これ設定しましたね。はい、で、次。この1つ目がステップメールの方ですね。1つ目が配信されるかどうかっていうのを確認してください。こういうメールがいきますね。はい、まあ、あとデザインによって微妙に違ったりするんですけど、まあ、こういう感じのが来るということですね。はい、で、なんかうまく動作しなかった場合ですね。まあ、ウェルカムメールは特になんかこう、設定しておけばいいので、これはすぐ問題なくいくと思うんですけど、サンクスページがなんか表示されないって場合は、ここを疑ってみてください。ページ設定ですね。で、ステップメールの場合は、この稼働しているかどうかですね。稼働していないと当然配信されませんので、そこを疑ってみてください。あと、タイムラグがありますので、すぐ来なくてもですね、しばらく待っていてください。っていうのが確認、動作確認になります。以上ですね、この3つをですね、このリード獲得ページの完成に合わせて自分のアドレスを使ってやってみてください。あと、自分のアドレスを使う場合ですね、一回やってしまうと、再度登録ができないので、その場合はですね、まあ、ここですね、消していただくっていう形でやってみてください。消していただくか、まあ、あとは、この、ここに、まあ、プラス1とかですね。プラス1とかってやると大丈夫です。 プラス1を使ってしまったらプラス2とかですね。はい。ただこれも、あんまりやりすぎると、もしかしたらその、なんていうか、利用停止、アカウントの停止になってしまうっていうことが、他のメール配信サービスであったので、ベンチマークも同じようになる可能性があるので、あんまりやりすぎないでください。はい。そうですね。意図的に何回も登録されてしまうと、不審がられて、まあアカウントの凍結とかになりますので、はい。その点だけ注意してください。確認はしてほしいんですけど、やりすぎは注意ですっていうことですね。はい。まあ以上が動作確認になります。はい。それでは、ステップメールの設定について、ちょっと補足的な、コンテンツを取っています。で、質問がありましたので、それについてお答えする形で解説していきますと、まずこういう質問が来ました。まあ、いただきました。動画の中、この解説動画の中で、ステップメールの設定の動画ですね。このテンプレートの解説でいう0通目ですね。これは登録フォームで設定した自動返信メールのことでしょうか。で、このメールっていうのは比較的簡単なものだったんですけど、挨拶程度で。しかしテンプレートだと、0通目はがっつり書かれてるメールでして、それを送るっていうことでしょうかっていう内容だったんですけども、これについてちょっとお答えしていきたいと思います。で、この0通目っていうのは、これですね。ここの内容だと思うんですけど、ここから下ですね。はい。まあ、これについてお答えしますと、まずこの0通目っていう方はですね、はい、まあ、自動返信に当たるんですけども、で、もう一方のですね、ウェルカムメールっていう方を設定したので、こう混乱してるのかなと思いました。で、まず、ウェルカムメールですね。この、登録フォームで設定した自動返信メールっていうところと、そのメールっていうのは、簡単なものでしたよねっていうのは、これがウェルカムメールに該当してるかなと思います。実際に見ていきますと、で、あと、補足コンテンツなので、細かいところはもう、端折っています。はい。で、登録ステップの設定、こちらをクリックします。で、ここで、ウェルカムメールっていうものを設定したと思います。はい。で、これの役割について、補足します。で、どういう内容だったかっていうと、はい。まあ、こういう簡単な内容だったと思います。まあ、これはですね、つなぎとして送ってるっていう形になります。まあ、解説動画の中でもしかしたら言ってるかもしれませんけど、つなぎですね。とりあえず、こう、つなぎとして送ってると。で、つなぎっていう意味合いとしましては、この、オートメーションからステップ目の設定ができるわけなんですが、こっちが HTML 形式ですね。になっています。で、ウェルカムメールはテキストメールになっていまして、こっちでですね、0通目を設定するわけなんですけど、で、メールの追加ですね。で、ここに件名。これが0通目のタイトルで、こっちがすぐに配信っていうのが0通目の内容ですね。はい。なので、この一番最初のステップ目の内容が、ここでの内容になります。はい。じゃあなんでウェルカムメールを設定しているのかと言いますと、まあ実質2通になっているのでややこしくなっていると思うんですけど、これ、まあ HTML 形式になっているので、まあ若干タイムラグがあるからですね、すぐに配信されないっていうことがあるので、それに備えてこっちのウェルカムメールテキストで送ってるわけなんですけど、まあ、それのせいで、ややこしくなってるのかなと思います。はい。こっちはまあ、そうですね。まあ、つなぎなので簡単なメールですね。メールに情報言ってるんで見てくださいねっていうことですね。あと注意点ですね。はい。で、こっちが0通目の内容なので、すぐに配信ですね。はい。まあ、なので自動返信メールがなんか2通ある感覚なんですけども、これのせいで、ちょっとややこしくなってるってことでしたら、このウェルカムメール設定しなくて OK です。まあ、どういうことかと言いますと、このウェルカムメール送信って方をですね、なしでも OK です。つなぎなので別になくてもいいのかなと思います。登録したからといって、比較的、そのすぐに来るメールって見られやすいとはなってるんですけど、実際問題、登録して満足されてすぐに見ないっていう方もいますし、まあ、その人のタイミングによるっていうところがありますので、ウェルカムメールはなしで、こっち若干タイムラグありますけども、こっちもですね、送るので実質、こっちが自動返信メールみたいなところもありますので、はい、時間、タイムラグあるかもしれませんが、一応送られるのでなしでも OK です。はい。わからなくなって混乱して実践が止まるぐらいでしたら、なしで OK です。 そんな感じですね、出演していただければと思います。ただ今回の解説、あとはそもそもその登録フォームの設定の時点でですね、別動画の時点でもう そういうのはちゃんと理解されてますよ、してますよって場合はですね、そのままウェルカムメール使っていただいて OK です。ただこの場合で言うと混乱してしまうぐらいだったらなしでもいいですよっていうことをお伝えします。はい、まあ、なのでまとめると、このウェルカムメールとこっちのステップ名の、まあ、0通目としましょう。0通目がですね、2本あるので混乱してしまったがためにこういう質問が来ちゃったのかなと思います。で、ウェルカムメールの役割はあくまでつなぎになるので、こっちでがっつり書くと、こっちが0通目なのでがっつり書くと、はい、ただこれがあるせいでなんか役割的にですね、ちょっと2通送るがためにややこしくなって混乱してしまってですね、実践が進まないという場合はなしでも OK ですっていう補足になります。はい、まあ、以上のように、進めていただければと思います。